旧消費生活センターだより。相談はお早めにセンターへ。相談受付9時から午後4時半。南海線泉佐野駅前。電話 469-2240。通信手段の契約。事例1。マンションの部屋に入るとき、大手通信会社の名刺を持った人に呼び止められ、このマンションはインターネットの機械をつけなければいけない。大家さんの了解は取ってある。と言われた。パソコンはない。携帯しか持っていないと伝えたが、通信が早くなる。客にお金がかかることは一切ないと言われたので、契約書に記入した。ところが、後日、工事費の請求が来た。事例に、賃貸マンションの設備として備え付けられていた通信手段でネットを利用していたが、設備が古いので来月いっぱいしか利用できないと言って訪問があった。マンション業者が依頼した業者だと思い、使えなくなるのなら仕方ないと思い契約した。ところが工事した後も以前の通信手段も使えているのでおかしい。解説。事例1では、訪問業者は大手通信会社の業務受託店という形で訪問しており、相談者が渡された名刺は大手通信会社の名前とロゴマークが大きく印刷され、直接の勧誘者である業者の名前は下の方に小さく書かれているので、大手通信会社が来たのだと勘違いしてしまいます。大家さんの了解は取っている。お金は一切かからない。と言われましたが、実際は工事費の請求があり、またパソコンを持っていないのに、プロバイダー契約やパソコンのサポート契約が入れられるケースもあります。事例2でも、マンションにインターネットの設備は備わっているのに、言葉巧みな説明で二重に契約させています。一方的に説明をされると、冷静に判断することは難しく、一旦契約すれば契約当時のやり取りを第三者に証明することは困難です。電気通信事業法では初期契約解除ルールはありますが、特定商取引に関する法律におけるクーリングオフ制度のように無条件解除ではないので、契約は慎重にすることが必要です。大抵の場合、契約を急ぐ必要はありません。管理会社など関係機関にも確認し、納得できてから契約しましょう。